们一起来攻读哥林多前书13:11，他们遭遇这些事都要作为鉴戒，并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。今天在我们当中证道的是林牧宣教士，证道的题目是从雅各家族来的教训。我们今天有中文同步翻译，我们接下来把时间交给他们。是，
おはようございます。
おはようございます。
私この教会でメッセージの2回目です。
在这个教会是第二次来到这个教会。
去年いつかか分かりませんけど去年も来ました。
去年大概什么时候我已经记不得了，也来到这个教会。
普段は東京の恵比寿教会で奉仕しています。
平时是在东京惠比寿教会讲道。
来年も私この教会にも来ることになっています。
明年也会来到这个教会。
来年4回来ますのでよろしくお願いします。
明年会来一次。
第5日曜日ですね。
第5个星期天。
で私は今回初めて私の家族も連れてきました。
我今天第一次来，所以我也把我的家属都带来了。
妻のグレース。
这是我的太太。
中国本土出身的。
是中国出身的。
宁波出身。
宁波。
で私の子供3人です。慶應。
我的。
小学校5年生。
小学5年级。
本県小学校4年生。平地小学校1年生。ニュージーランド生まれです。
是在新西兰出生的。
はい。今日どうして多分来年も私旧約から話すと思います。
我明年也会从旧约开始讲。
どうして旧約から話すのか。
为什么会从旧约开始讲呢？
それはさっきも読んだ通りに旧約に書かれたこと出来事は私たちに対する教訓だって言ってる。
这是因为旧约里讲的东西都是对我们的一个教训。
この間台風が来ましたね。台風19号。
前几天台风19号来到我们这里。
避難した人手挙げてください。
有没有大家避難的？
誰もいない。
一个人都没有。
なぜなら私たちは教訓から学ばないんです。
因为我们从教训里得到各种各样的经验。
上辻先生は毎年東北に選挙チームを連れてきます。
上辻牧师每年都去东北传道。
私も去年その選挙チームに行って東北に行ってきました。
我去年也去东北宣教。
そして最終日に地震は津波博物館になるところに行ってきたんです。
然后最后一天我们去的那个地震和海啸的那个纪念馆。
そこの博物館の館長が私たちにメッセージをしてくれました。
然后这个纪念馆的馆长告诉了我们一些事情。
彼はこう言うんです。
他是这么说的。
何万人の人が津波で死んだけれども実は死に必要性はなかったんだって言いました。
有数万人在死在那个海啸里面，但是我觉得他们是没有必要会死在这个海啸里的。
避难命令が出ているけれども避難しなかったというんです。
有出了那个避难的那个指示，但是他们却没有避难。
なぜ避難しなかったんでしょう？避難命令が。
为什么他们没有去避难呢？
それは今まで避難命令が出ても津波がそこまで来なかったという経験則があったから。
因为到现在为止，虽然有那个警报出现，但是却没有来那个海啸。
それから周りの人が避難してないから大丈夫だろうというそういうこともあるでしょうね。
然后周围的人也没有去避难，所以他们觉得没有问题。
でも2011年の津波は本当に大きかったので全然避難しなかったから一気に飲まれて死んでしまった。
但是那个2011年的那个海啸是真的来了，所以他们都去世了。
パワーポイントです。この間私は避難してきました。
上次我也避難、去避難。
近くの小学校にですね。
在家里附近的小学。
避難所ガラガラでございました。
避難所基本上没有什么人。
そして次の、夜になったら寝ます。
晚上我们在地上。
結局洪水は来ませんでした。私の地区にはですね。
結果我住的地方那个也没有来洪水。
でもまた同じような。台風が来たら私は避難をし続けます。
但是以后来台风我还是会继续去避难。
実際今回70名か80名の方が亡くなりましたけれども実は避難していれば助かったんです。
实际上这次有七八十人因为这次台风遭难 遭難了、但是他们却没有那个必要去会去那个遭難
ということですね。過去に起こったことは私たちに対する教訓です。
所以过去发生的事情是对我们的一个教训。
ですから今日は旧約からどんな教訓が学べるのか。
所以今天我们可以从旧约里面得到什么教训呢？
特にヤコブの家族から学びたいと思います。
首先是从我们要从那个雅各的家属来学这个教训。
ちょこれ英語ですけれども、ヤコブはこれです。
这是雅各。
そしてヤコブには二人の妻がいるんです。
雅各有两个妻子。
リアとレイチェル。
利亚和三吉。
それから二人の目かけていいんですかね、もういた4人の女性がいた。
还有两个妾。
で子供は12人の男の子が生まれています。
有12个小孩。
そして女の子が1人。
有一个女儿。
そしてヤコブの息子、特に目立つ息子がヨセフです。
特别引人注目的就是这个约瑟。
この家族、ヤコブをお父さんとするこの大きい家族、全然うまくいってないんです。
这个家族完全没有很圆满的这个家庭。
正直めちゃめちゃでございます。
是一个很比较乱七八糟的一个家庭。
でも聖書を読む限り彼らはかなりお金を持っているリッチな家族です。
但是我们看圣经的话，可以知道他们是一个非常富有的家庭。
全然うまくいってない。
完全不圆满。
こんなに子供もたくさん恵まれているのにうまくいってないです。
有这么多小孩，但是一点都不圆满。
どうしてなんでしょうか。
这是为什么呢？
それを今日学んでいきましょう。
今天我们要来看这个内容。
37章の2節です。
创世記37章。
ちょっと読んでいただいていいですか。
我们来看三十七章的第二节。雅各的纪略如下：约瑟十七岁，与他哥哥们一同牧羊。他是个童子，与他父亲的妾毕拉、西坡的儿子们常在一处。约瑟将他哥哥的恶行报给他们的父亲。
你先说的呢？
哎，
さっき言ったヨセフは。お兄ちゃんたちの悪口をお父さんに言うんです。悪い噂を。
約瑟把各种不好的事情都告诉他的父亲。
これは聖書のよく読むと、特にお兄ちゃんたちが悪いことをしたことをお父さんに告げてるんではないんです。
如果我们去看圣经的话，并不是他的哥哥们真的做了坏事，然后他去报告给他的父亲。
悪意を持ってお兄さんたちの悪いイメージを植え付けるためにお父さんに話してるっていうことなんです。
他是带有一点恶意的，故意将他的哥哥们的不好的印象给他的父亲。
なんでこんなことをするんでしょうか、ヨセフは。
为什么他要做这样的事情呢？
なんでお父さんに僕のおじいちゃんっていうのはね、こんな悪いことをするんだよ、こんなひどいことをしてるんだよって本当ではないことをお父さんに言いつけてる。
他为什么要将并没有发生的事情去告诉他的父亲呢？
聖書には理由が書いてないです。
聖经里面并没有写这个理由。
何だと思います？
但是大家想这是为什么呢？
なんでヨセフはこんなことをするんでしょう？
为什么约瑟要做这样的事情？
想像できる理由がいくつかありますけれども、一つ大きい理由があります。
我们可以想象几个理由，但是有一个非常大的理由。
で、多分ほとんどこの理由に当てはまるでしょう。
可能基本上都是因为这个理由吧。
子供が複数いるときにお父さんお母さんに悪口を言うっていうときは、それは大抵お父さんお母さんからの愛情を求めている証拠です。
基本上如果有好几个小孩的话。小孩都会像有这个想要去父母的那个去多爱自己的这样一个想法。
自分がもっとお父さんお母さんから愛されたいがゆえに自分の兄弟は悪いやつなんだよって言ってるわけです。
想更被父母想多得到父母的爱，所以去会说自己兄弟姐妹的坏话。
私の先週私の昔の友達とですね、一緒に食事をしてました、恵比寿で。
我上个星期和我以前的朋友一起吃饭了。
彼にお兄さんがいるんです。
他有哥哥。
で、彼は中学生の話をしてくださいました。
他说了他中学的事情。
そして中学生の頃にお兄ちゃんよりももっと頭が良くなろうと思って一生懸命勉強したって言うんです。
在他中学的时候，他想比他的哥哥更聪明，所以他一直拼命的在读书。
そしていずれお兄ちゃんよりもいい大学に行こうと思ったから頑張ったって言うんですから。
然后以后要比他的哥哥进更好的大学，所以他非常的努力。
でも私が彼に言ったのはこうです。
我对他是这么说的，
お前が本当にしたかったのはお兄ちゃんよりいい大学に行きたいってわけじゃないだろうって言いました。
你真的是想做的并不是真的想比你哥哥去更好的大学吧。
お前が本当にしたかったのはお兄ちゃんよりも頭がいいことをお父さんに証明してお父さんからの愛を勝ち取ろうとしたんだろう。
你真的想做的是向你父亲证实你比你哥哥有更好的脑子。
そしたら彼はケイメン、お前その通りだよ。
然后他说是这样一回事。
実はお父さんお母さんが俺のお兄ちゃんをもっと愛してると思ったから、だからこそ勉強で勝ってお父さんお母さんからの愛情を勝ち取ろうとしたんだよって彼は言いました。
我觉得我父母更爱我的哥哥，所以我想在读书上比我哥哥更读得更好，让能够得到父母更多的爱。
実は私たちの子供の多くが一生懸命勉強したり一生懸命スポーツをするのは、実はスポーツで頑張りたい勉強で頑張りたいよりも、実はお父さんから褒めてもらいたいというその動機が一番強かったりしますね。
就像我们的儿女在学校就学习或者是 在体育上更努力的话，并不是真的想去努力这个体育方面的东西，而想更多的得到我们的爱。
で実はこれからヤコブお父さんの話を読んでいきますけれども、お父さんの愛っていうのはかなり偏っているということがわかります。
然后我们看后面的圣经，那个雅各的爱是非常偏心的。
だから当然ヨセフはそういう行動を起こしてもおかしくないでしょう。
所以约瑟也有这样的想法也是可以理解的。
じゃあこの偏っている愛を示しているお父さんの話を3節読みましょう。
然后我们去来看一下这个雅各偏心的这个爱。第三节，以色列原来爱约瑟过于爱他的粽子，因为约瑟是他年老生的，他给约瑟做了一件彩衣。
このヤコブはヨセフをこの兄弟の中で一番愛するって言ってるわけです。
这个雅各在他的几个十二个儿子里面最爱约瑟。
それはヤコブが年を取ってから生まれた子供だから。
这是因为约瑟是雅各年老生的儿子。
でもそれは結構ありますよね。年を取ってから子供が生まれるとその子をやたら愛する甘やかすっていうのはいくらでもあります。
年老的时候生的小孩我们会非常的爱他。末
っ子を甘やかすっていうやつです。
最小的孩子我们会最爱他。
私もちょっと末っ子を若干甘やかしてしまったかもしれない。
我也非常宠爱我最小的儿子。
いやそういうのはいくらでもあるでしょう。
这是非常多的事情。
ここでですね、ちょっとこの家系図を見ていきたいんですけれども、
我们来一起看看这个家谱。
このエコひいきするこの流れというのは、実はこの家系の中に脈々と生きております。
这个偏心的这个问题是在这个家谱里面是非常很多的。
つまりヨセフのおじいちゃん、ヨセフのおじいちゃんはイサクですね、ヤコブのお父さんですけれどもね、はい。
約瑟的爷爷是イサク。
でやイサクは2人の子供いましたけれども、こっちをとにかく可愛がるんです。長男です。長男がい
る。イサは非常宠愛他的長男。
中華系の方は長男を可愛がってもいくらでもあるでしょうね。
中国有这个比较喜宠爱長男这个习惯。
そしてお母さんレベッカはヤコブの方をやたら愛するんですね。
然后母亲是非常宠爱雅各。
そしてこのヤコブには4人、2人の妻と2人の妾がいましたけれども、この中でも彼はお気に入りが1人いるわけです。
然后雅各有两个妻子和两个妾，他也非常宠爱其中一个人。
ヤコブが一番愛てたのはこのレイチェルです。
雅各非常宠爱拉吉。
だからレイチェルの子供から生まれてきたヨセフを一番愛するっていう、そういう縮図です。
所以他非常宠爱从拉吉出生的约瑟。
ですからもともとヤコブのこのエコヒーキっていうのはもうこの家族全体の中に流れている問題。
所以雅各这个宠爱的问题是他们整个家谱里面存在的一个问题。
多分皆さんの中にもお兄ちゃんお姉ちゃん弟妹がいて、多分両親の方からエコヒーキをされたっていう方いくらでもいるでしょうね。
大概我们当中也有兄弟姐妹的也会有存在父母这个偏心的问题。
そしてさっき三節でこのヤコブはヨセフにだけ特別な洋服を作ってあげたって書いてありましたね。
刚才那个第三节里面写着雅各特别为约瑟做彩衣。
洋服を特別に作るってことはエコひいきがみんなに分かるような形なんですね。
特别给他做那个彩衣是这个偏心的问题是非常显明的。
ですから、まあ、よくあるエコひいきでは お兄ちゃんには内緒だよって言ってチョコレートをあげるとかいうそういうエコ引きとは全く違います。
经常有的会是就是说我在给小孩巧克力的时候你不要和哥哥说这个和这个问题是有区别的
チョコレートあげるからねお兄ちゃんには絶対言っちゃダメだよ
千万不要把给你巧克力的事情告诉你的哥哥
でもすぐですねその子はですねお兄ちゃんにお父さんからチョコレートもらったよなんて大騒ぎするでしょ
但是马上就会去告诉他的哥哥
でもこの場合のエコ引きは違うもう特別な服を作ったりだ。
但是这个偏心是非常特别的，他特别为亚约瑟做了彩衣。
だからこれは普通のエコ引きじゃないんですね。本当にひどいもん。
这不是一般的偏心。
四節行きましょう。
我们来看第四节。约瑟的哥哥们见父亲爱约瑟过于爱他们，就恨约瑟，不与他说和睦的话。
そうなるとこのヨセフは特別な服を着ていますから、周りの兄弟がそれを見るたびに。
然后他的哥哥们看到每当看到约瑟穿这个父亲给的衣服就非常的恨他
で当然ヨセフを憎むようになる
所以就非常的恨约瑟
ここでヨセフはある夢を見るんです
在这时约瑟做了一个梦
それが5から7節でちょっと読んでみていただきましょう
然后这是第5节到第7节约瑟做了一梦告诉他哥哥们他们就越发恨他约瑟对他们说请听我做的我所做的梦我们在田里捆禾家我的捆起来站着你们的捆来围着我的捆下跪下拜
夢の中でお兄ちゃんたちがヨセフにこうやってこう頭を下げるっていうそういう夢でしたね
在梦当中他的哥哥们都向他下拜
今の社会と違って当時のユダヤの社会では長男が一番兄弟の中で権利があります
和现在不一样当时的犹太社会长男是最有权利的
年齢というのは非常に重みがあるんですね
这个年纪在是非常有那个力量
だから末っ子の一人であるヨセフにお兄ちゃんたちが頭を下げるなんていうのはこんなことは普通考えられないこと
所有的哥哥们向最小的约瑟下跪这是非常难以考虑的事情
ですからお兄ちゃんたちは本当に怒るわけです
所以他的哥哥们都非常生气。
ここが明らかにヨセフが甘やかされている証拠でもあります。
这是约瑟被宠爱的一个证据。
というのはこんな夢をお兄ちゃんたちに言ったらお兄ちゃんたちは怒るっていうことなんですよ。
一般的话，像这样做的梦告诉他的哥哥们，他的哥哥们一定会生气的。
でも彼は甘やかされている男だから、そんなお兄ちゃんたち怒るかどうかなんか全然考えない。
但是他是一个被宠惯的小孩，所以他根本就不会去在意他的哥哥们有没有。
だから特別な洋服を着て。
他穿着特别的衣服
そして変な夢をお兄ちゃんたちにこうやって喋っちゃうわけですね
然后把他做的奇怪的梦告诉他的哥哥们
もう少し空気を読めよっていうそういう感じです
最好还是要看一下食物
はいじゃあ8節ですね
然后来我们来看第八节他的哥哥们回答说难道你真要做我们的王吗难道你真要管辖我们吗他们就因为他的梦和他的话越发恨他
このようにお兄ちゃんたちが怒るそしてまたヨセフはもう一回同じような夢を見ますもう一回
然后他哥哥就非常生气然后约瑟又做了一个梦
お兄ちゃんたちが怒ってるのを見れば分かるのにまた夢を見てお兄ちゃんたちにまた夢を見たよって言うわけヨセフは
一般的看到他哥哥生气 就已经明白但是他还是把他做的另外一个梦告诉了他哥哥
全然ヨセフは過去から学ばない男です
约瑟完全没有从过去接触教训
そして2回目の夢をまた言ったらお兄ちゃんたち家族みんな怒るわけです
然后第二次的梦告诉了哥哥们他的哥哥们又非常生气了
ここからちょっと小さい教訓が学べると思いますね
我们从这里可以看学到一个小的教训
何が学べるでしょうか
我们可以学到什么呢
私が思うにこの教訓はこれじゃないでしょうかね
我想可能是这个教训
ヨセフはこの夢は神様からいただいたものなんです
約瑟从神接受这个梦
神様からのメッセージ
这是从神来的一个信息
実際この夢は実現するんです
实际上这个梦是会被实现的
しかしその神様からのビジョンを周りに言ったら周りは怒るということです
但是从神来的这个意象但是把这个神来的意象告诉周围的人周围人是会生气的
どんな教訓でしょうか
这是一个什么样的教训呢
つまり私たちは時には神様から特別なビジョン、計画、夢を与えられるかもしれない
我们有时候会从神得到意象
しかし周りの人がそのビジョンを受け止める時はもしかしたら来てないのかもしれないということです
但是周围的人可能还没有能够理解这个意象
逆に言うならば、どんなに素晴らしいビジョンを神様から与えられても、こんなビジョンが神から与えられたよと言って周りに言うタイミングはしっかりと考えなければいけないということでしょう。
所以我们在告诉周围的人的时候，我们要必须非常认真的考虑什么时候把这个意向告诉周围的人。
もしかしたら皆さんの中にはこの教会に対するビジョンを何らかの形で神様から示されるかもしれない。
可能我们当中也有人也有可能从神接受了我们对我们这个教会的意向。
西船橋の教会はこんな風に神様計画を持ってるんだよっていう、そんな特別なビジョンを聖書からもしくは夢から与えられるかもしれない。
我们可能也会有时候也会从神，可能有从圣经或者从神来的对这个西川口教会的这个意向。
しかしそれを教会の人に伝えるタイミングというのは実は非常によく考えなければいけないということです。
但是像教会周围的人去说这个意向的一个这个时机是非常重要的。
周りの人がそのビジョンをしっかりと認識できるには、もしかしたら待たなければいけないということになるかもしれないですね。
我们可能要去等候周围的人都能够理解这个意向的一个时机。
じゃあ12節から14節、はい。
然后让我们来看12节到14节。约瑟的哥哥们，往示剑去，放他们父亲的羊。以色列对约瑟说：“你哥哥们不是在示剑牧羊吗？你来，我要打发你往他们那里去。”约瑟说：“我在这里。”以色列说：“你去看看你哥哥们平安不平安，群羊平安不平安，就回来报信给我。”于是打发他去希伯伦谷，他就往示剑去了。
この時ヨセフはもう何歳でしたか？
这时候约瑟几岁的？
さっき言ったように、もう少なくとも17歳なんですね。
17歳吧。
17歳になればもういい大人ですから、外でお兄ちゃんたちと働いててもおかしくない。
17歳的时候已经是个大人了，他和哥哥们一起在外面工作是非常正常的一件事情。
彼は働いてました。
但是他有没有工作呢？
お父さんと家にお家に遊んでるんですね。
他一直和父亲在一直在家里。
明らかにやっぱり彼はエコヒーキされてるんです。
他很明显他是被宠爱的那个。
さらにですね、長い洋服を特別もらいましたでしょ。
然后他得到了一个非常长的衣服。
これを着たらですね、外でね働くことができないんです。そういう服じゃないんです。
穿着这个长衣服是不能在外面工作的。
つまり長い服を与えたということは、お前はそれほど働かなくてもいいよっていう、そういう意味でもあるわけです。
所以他父亲给他那个长的衣服，也就是说你不用在外面工作。
そしてお父さんからの使いを受けてヨセフが野原に来ますね。
然后他得到了父亲的那个指令以后，就去了那个野外。
そしたらお兄ちゃんたちは今がチャンスだ、殺すべきだ。
然后他的哥哥们都想，现在是杀他的一个机会。
しかし殺すのだけはやめよう、少なくても弟だからということですね。
但是也有人说，我们还是他到底是我们的弟弟，我们把最好是不要杀了他。
そして奴隷としてエジプトに売っちゃいます。
然后把他作为奴隶卖到了那个埃及。
じゃあ32から33、はい。
然后呢，我们来看32节到33节。打发人送到他们的父亲那里，说：“我们捡了这个，请认一认，是你儿子的外衣不是？”他认得，就说：“这是我儿子的外衣，有野兽把它吃了。”约瑟被撕碎了，雅各便撕裂衣服。腰间围上麻布，为他儿子悲哀了多日。
お兄さんたちはお父さんに嘘をついて騙すわけです。
他的哥哥们骗了他的父亲。
これが37節のお話でした。
这是
37章。
37章的故事情。
じゃあこの37章から3つの教訓を学んでいきましょう。
然后我们从这个37章来学3个教训。
教訓1個目。
第一个教训。
はい。まずこれです。人は種をまけばその刈り取りもすることになる。
人種的是什么、收的也是什么。
そして2つ目は嫉妬。
第二个是嫉妒。
そして3つ目はこれは消極的なお父さん。
第三个是过分被动的父亲。
じゃあまず1つ目の、まいた種は必ず自分で刈り取るということです。
然后我们首先来看人種的是什么、收的也是什么。
家計図いきます。もう一回家計図。
我们来看这个家谱。
その次ですね。あ、出ないか、出た。よし。このヤコブは自分の子供に騙されましたね。
这个雅各被自己的儿子们所骗。
彼は後に私は被害者の息子たちに騙されたって言うかもしれない。
他到后来可能会说我被我的儿子们所骗。
でも彼はそういう被害者面をすることができないことを知っております。
但是 他却不能作为这样一个被害者。
なぜなら彼こそが自分のお兄ちゃんとお父さんを昔々に騙したことがあるからです。
这是为什么呢？因为他以前也骗过他的父亲和他的哥哥。
このヤコブはお兄ちゃんを騙すんです。昔々。
他以前骗了他的哥哥。
そしてヤコブはイサクをお父さんをも騙します。
然后他也骗了他的父亲以撒。
いいですか？まず彼が種をまいたんですよ。騙すという。
他种了这个骗人的种子。
今度は騙される番です。
然后他也被骗了。
まずおじさんのラバンに騙されます。
然后他也被他的叔父所骗。
そして自分のお父さんを騙したように今度は自分の子供がヤコブ。騙すってことです。
然后他就像骗他，他骗他的父亲一样，他也被他自己的儿子所骗。
実は彼が騙されましたけれども、もともともうすでに騙すということを彼は経験しているわけです。それが彼の種です。
他虽然被骗了，但是他自己却以前也埋下了这个骗人的种子。
そして今その種を刈り取っている、そういう状況です。つまり騙されて。
所以他现在也去在收这个被骗的一个种果子。
ガラテヤ書の6の7です。
那我们来看加拉太书的第六章第七节。不要自欺，神是轻慢不得的，人种的是什么，收的也是什么。
これ新約聖書の書いてることです。
这是新约圣经写的。
イエス様を知っているクリスチャンに対してパウロが書いたメッセージです。
这是对我们基督徒保罗写的，给我们写给我们基督徒的。
私たちイエス様を信じると時にはすべてのものが帳消しになると思うかもしれない。
我们当我们信神的时候，我们要把所有的都交给神。
今までした悪いことを刈り取らなくていいと思うかもしれない。
我们可能会想，我们不用去收所有的那个不好的东西。
でもパウロこれはっきり言ってるんです。
但是保罗在这里完全写得很清楚。
神は騙されないよってことです。
神是轻慢不得的。
確かに私たちが罪を犯したならば、それを告白するのは許されるかもしれない。いや、許されるでしょう。必ず許される。
我们去到神的面前认罪的话，神一定会原谅我们。
しかし、罪をしたことによって生じる結果からは私たちは原則逃れることができないです。
但是，因这个犯罪而产生的结果，我们确实不能逃避的。
例えば、当然お金を盗んでしまえば、そこで罪を告白すれば神様は許してくれるかもしれませんけれども、刑事責任は必ずついて回るということです。
当我们偷盗了神，我们到神的面前去，认罪，神可能会原谅我们，但是我们却逃避不了这个刑事的责任。
子供がお父さんに全然従わなかったとしましょうか。
小孩如果完全不遵从自己的父母，
いずれそれは私の間違いだと言って神様にお父さんに許してくださいと言えば許されるでしょう。
这是我的不好。如果这样去向神或者向自己的父母认罪的话，可能会被原谅。
しかし、お父さんお母さんに従わないことによって生じてしまった結果からは逃れることはできないです。
但是因为做错了事情所得的结果，我们却不能逃避。
かなりタフな人生を歩まなければいけないことになると思います。
我们要去走一个非常辛苦的人生。
ですから神様の恵みイコール全てのことが帳消しになるなんてことは私たちは絶対考えてはいけないんです。
我们虽然向神认罪的，但是我们的罪完全被涂抹，但是完全不去负这个责任是不可以的。
ということで教訓の一つ目は、蒔いた種を私たちが必ず刈り取るんです。
所以说第一个教训是我们 种了什么样的种子也会有收怎么样的果子。
二つ目の教訓、
第二个教训、
嫉妬でございます。
嫉妒。
お兄ちゃんたちはヨセフを売りました。
他的哥哥们把约瑟给卖了。
動機は何でしたか。
那是什么动机呢？
嫉妬でございます。嫉妬でございます。
这是嫉妒的问题。
羨ましいってやつですね。
是非常嫉妒他。
私たちの家族の中にもよくこの嫉妬というのがあるでしょう。
在我们的家庭当中也有非常多的这个嫉妒的问题。
例えばある私はある姉妹を振ってます。お姉ちゃんと妹。
我有一个姐姐一个妹妹。
お姉ちゃんと妹はとっても仲が良かったです。
这个姐妹非常的友好。
でもお姉ちゃんは素晴らしくお金持ちと、素晴らしい、とにかくお金持ちと結婚したんです。お金がいっぱいある人と。
但是这个姐姐和非常有钱的一个人结婚了。
で妹は 通のそれほどお金持ちじゃない人と結婚したんです。
然后这个妹妹和一般的人结婚了。
ですからお姉ちゃんのフェイスブックなんかを見るともうビジネスクラスかファーストクラスでいつも海外旅行している。
然后去看了那个姐姐的 Facebook， 她不是做那个 business class， 就是做 first class 的那个有很多的一个。
今日は銀座に行ってルイ・ヴィトンのバッグを買いましたよって言ってですね、Facebook に載せるわけです。
然后在 Facebook 上有去那个银座买那个 ルイ・ヴィトン的那个投稿。
iPhone 11が出れば iPhone 11 Pro を買います。
然后，出了 iPhone 11的话，他会去买 iPhone 11的 Pro。
あれだけ良かった2人の姉妹、お姉ちゃん妹。今は全然仲が良くないんです。
原本关系很好的这个姐妹现在也关系一点都不好。
それは何ですか。
这是为什么呢。
嫉妬です。
这是因为嫉妒。
そして教会は家族ですね。
所以我们这个教会也是一个家庭。
教会という家族の中にも当然嫉妬が存在するわけですね。
然后在我们这个教会当中也当然会有嫉妒这个问题。
教会の中にもお金持ちの人がいれば、
在我们教会当中也会有钱的人。
それほどお金持ちじゃない人もいるかもしれない。
不怎么有钱的人也会有。
教会の方針の中でも、
在我们教会的方针当中也是。
人に目立つような方針もあるでしょう。
非常在人非常显眼的这种。
例えば皆さんの目の前に立って通訳する。
像在翻译的。
目立たない方針もあるでしょう。
不怎么显眼的奉献也有。
みんなが来る前にこの教会に来て椅子を並べるというそういう方針もあるでしょう。
在大家还没来以前就在这里排椅子这样的奉献也有。
私いろんな教会来ましたけれども、ほぼすべてどんな教会も必ず嫉妬がありますね。
我去了很多教会，在每个教会都有嫉妒这样的问题。
もしかしたら西船橋だけは例外かもしれません。
可能在我们这个教会是例外的。
全然嫉妬してる顔がしないみんな。でもそしてその嫉妬をして噂話をバーッと広がるわけです。
但是因为嫉妒却传出了各种各样的传闻。
今はもうこれがありますからですね、噂話なんてあっという間でございますね。
现在有手机这个传闻一下子就传开来。
この家族、さっきのヤコブの家族、嫉妬が家族をぶっ壊すんです。
因为嫉妒 去破坏了这个家庭。
そうなると当然教会の中でも嫉妬がその教会をぶち壊します。
所以当然这个教会在教会当中也会因为嫉妒来破坏我们这个教会。
ですから教訓2つ目、これは嫉妬は家族を壊すってやつです。
所以第二个教训是嫉妒会破坏我们的家庭。
3つ目です。
第三个。
実はヤコブの家族の一番大きい問題、これはこれにつきます。この3番目の教訓。
然后第三个问题是雅各的他的 家庭当中最重要的一个问题。
それは消極的すぎるお父さんヤコブです。
是非常消極的这样一个父亲。
どういうことか。
这是怎么一回事呢。
家計図出してもらっていいでしょうか。
我们重新来看这个家谱。
はい、例えばこの娘、一人娘のディナ、
这个唯一的一个女儿、ディナ。
彼は周りの男たちに遊ばれるんです。
他被周围的人所玷污了。
34章の3節でこう書いてあります。
让我看34章的第三节是这样写着的。事件的信细念雅各的女儿迪娜，喜爱这女子，甜言蜜语的安慰他。
34章の3節。これ。
雅各对西缅和利未说：“你们连累我，使我在这地的居民中，就是在迦南人和比利洗人中有了臭名。我的人丁既然稀少，他们必聚集来击杀我，我和全家的人都必灭绝。”
自分の一人娘がならず者にもてあそばれるんです。
自己的女儿被很多坏人所玷污了。
でもこれを読むと彼が一番心配しているのは何です？
但是他最担心的是什么事情呢？
お兄ちゃんたちが復讐するんですよ。俺たちの妹のディナがならず者に遊ばれたら許せないって言ってお兄ちゃんたち怒ってる。
他的哥哥们非常想去报这个仇。
それなのにお父さんは何て言ってます？
然后他的父亲怎么说呢？
お前たち困ったことしてくれたな。
你们做了非常令我 困难的事情。
この町で俺の立場がなくなるじゃないって言ったよ。
在这个在这个当村子当中，我将失去我的地位。
お父さんは自分の娘を守ることじゃなくて、彼が一番守りたいのは自分の立場を守りたいんです。
他是不想去 保护他的女儿，而是去想保护他自己的地位。
自分の地位、立場、安全が一番重要なんです。
自己的地位和安全是最重要的。
ここで彼はちゃんと娘のために、家族のために立ち上がるべきだったのに、一切それを何にもしないんです。
在这个时候，他应该为着他的家庭、他的女儿站起来，但是他却什么都没有做。
だから怒ってるお兄ちゃんたちはこういうわけですよ。
所以他的哥哥们是这么说的。
31節。
31節，他们说，他岂可待我们的妹子如同妓女吗？
こう言ってますね。31節。
あ、
読みました。
読みました。
はい。お兄ちゃんたちはね、僕たちのお姉ちゃんもしか妹がね、こんな風にされたのにお父さん黙ってんのって怒るわけ。
然后他的儿子们在想，我们的妹妹被他们这样欺负了，我们的父亲却这样什么都不说吗？
家族の危機なのにお父さんはそこで具体的なことを一切しない。
当我们的家庭有这样一个危机的时候，我们的父亲什么都没有。
さらにこういうこともあります。もう一回掛け図お願いします。
然后我们来继续来看这个家谱。
掛け図、掛け図ね。このルーベンはママ母のこのビルハとベッドで一緒に寝るんです。
然后这个刘辩和那个大卫和那个雅各的妾一同同床了。
義理の母ですよね。
这是他的后继母。
ヤコブは一切何にもしないんです、聖書に。
然后雅各什么都没有做。
やっぱり彼はお父さんは本当に消極的なんです。一切何もしない家庭なの。
这个父亲是非常消极的一个人。
そしてさらに自分の息子ヨセフに対してはこれ見よがしに長服なんかを作ってあげる。
然后他却给他的约瑟做了彩衣。
こうやって家族の中にどんどん悪いことが起こってるんですけども、彼はそれを修正しようっていう気は全然ない。
在这个家庭里面出现了很多不好的事情，但是他却完全不想去修正这些事情。
ですから最終的には自分の子供たちに騙されるなんていうそういう屈辱さえ受けてしまいます。
所以他最终受到了被他儿子所欺骗的这样一个屈辱的事情。
どういうことでしょうか？どういう教訓でしょうか？
这是一个怎么样的教训呢？
つまりこういうことです。やはりお父さん、お母さん、特にお父さんは必要ならば必要な手段を投じて家族をまとめなければいけないということです。
这是怎么一回事呢？也就是说，在我必须要的事情，父亲必须要站出来去保护这个家庭。
で、私たち教会家族ですね。
我们这个教会也是一个家庭。
そうすると時には教会という家族の中で私たちはお父さんお母さんです。多分この教会にも小さい子供たちがたくさんいるでしょう。
在我们的家庭当在我们这个教会这个家庭当中，我们也有很多有小孩的父母。
ですからそういう子供たちに対して、ああこの子供は僕の子供じゃないからどうでもいいやっていうそういう態度は教会の一員としてはあってはいけないことです。
所以在这个教会当中，这个小孩不是我的小孩，所以和我没有关系。我们不能有这样的想法。
私たちはこの小さい子供たちの霊的なお父さん、お母さん、おじさん、おばさんです。
我们是小孩们的属灵上的父亲、父母，也是他们的叔叔。
ですから時には必要な手段を私たちは威厳を持ってやらなければいけない。
所以我们在必须要的事情，我们必须要有这个去威严去教育这个小孩。
ニュージーランドの私たちの教会には駐車場があります。
我在新西兰的教会有停车场。
で、その駐車場で礼拝があった後、私の子供がですね、他の子供と鬼ごっこしておりました。
在停车场的时候，我的小孩会和其他小朋友一起做那个捉迷藏。
そしたら教会員の50歳の女性アマンダ。
然后在教会有一个50岁左右的阿曼达这样一个女性。
彼女は独身です。
她是独身。
つまり自分の子供いないです。
他没有自己的小孩。
でもしっかりそういう子供を見つけて、そこでは絶対遊んではいけないよ、教会の中に入りなさい。
然后他会跟小孩子们说，这里绝对不能在这里玩，你需要到教会里去。
僕たちは特に教会の中で、ああこれは僕の子供だからどうでもいいやっていうそういう対応ではいけないんですね。
我们在教会里面不能说这个小孩不是我的就随便他去，我们不能有这样的想法。
ヤコブと同じような人が旧約聖書に出てきます。
在旧约圣经有和雅各一样的人。
それは祭司エリです。
这是 あ、这是那个以利。
はい。第一サメルの2章の12節。
第一あ。
サムエル。
サムエル。以利的两个儿子是恶人，不认识耶和华。
彼は宮、つまり教会みたいなところで神に仕えてるんです。
他在教会里面是被神所用的。
とても教会の中では責任があるものです。
但是教会也是非常有责任的。
そして彼はサムエルという素晴らしい時期の次のリーダーを育て上げた素晴らしい人です。ある意味では。
他教育了他去培养了撒母耳这样一个第二个这样接下来这样一个领导人。
しかし彼には二人の子供がいました。
但是他有两个儿子。
彼の子供たちがもうめちゃくちゃでございます。
他的小孩是非常乱七八糟的。
神様に従わなければ誰にも従わないんです。
既不顺从神，也不顺从任何人。
これすごく実はよくあることです。
是非常经常会有这样的事情的。
お父さんお母さんは非常に教会に熱心なのに、子供たちは好き放題をしているというのは本当によくあること。
虽然父母非常热心的去侍奉这个教会，但是小孩却完全去很自由。我们周围经常会有这样的事情。
で23節です。
让我们看23节。他就对他们说：“你们这样，你们行这样的事呢？我从这众百姓听见你们的恶行。”
こういうわけです。エリア息子たちね、お前たち何を知ってるんだよ。噂悪いよ。お前たちの噂聞いてるぞと。
以利对他的小孩们说：“你们在干什么呢？我听到你们各种各样不好的事情。”
で、二十四節でもそれは良くないことだって言うんです。
然后二十四节，我儿啊，不可这样。我听见你们的风声不好，你们使耶和华的百姓犯了罪。
彼は自分の子供に注意しますね。
他告诉他的儿子们。
どんな親も子供に注意しますね。
不管什么样的父母都会去提醒自己的小孩子。
しかし注意するだけでは全然十分ではないです。
但是提醒完全是不完全的。
このエリの子供たちは全く行動を改めません。
这个以利的儿子完全不改。
つまり親の役目は子供たちが正しい方向に進むということを示して導かなければいけないんです。
所以作为父母的话，我们必须告诉小孩怎么是正确的道路，然后引领他们走正确的道路。
つまりただ注意するのはそれは誰でもできるんです。
提醒他们是谁都可以做的事情。
でもよくあるのは注意しても全然子供は行動を改めない。それは全く意味がないこと。
然后提醒了他们却完全不改，这就是没有意义的。
そして三章の十三節にこう書いてあります。
然后第三章的第十三节是这样告诉我们的。我曾告诉他，必永远降罚与他的家，因他知道儿子们作孽，自遭诅咒，却不禁止他们。
最終的にエリは裁かれるんです。
结果已被惩罚
了。悪いことをしたのは誰でしょう？悪いことをしてたのは。
做坏事是谁呢？
それは彼の息子です。
这是他的儿子。
でも一番裁かれたのはお父さんであるエリです。
但是被最惩罚的却是以利。
なぜか。
是为什么呢？
それは息子たちをしっかりと導かなかったからです。
是因为他没有很好的去引领他的儿子们。
エリは教会で一生懸命奉仕している男でした。
以利在教会非常热心的去侍奉。
次期リーダー指導者をもしっかりと育て上げた男です。
然后去教育了接下来的这样的一个领袖。
しかし彼は裁かれるんです。
但是他却被惩罚了。
なぜなら彼が一番最初にあるべき責任を果たしてなかったからです。
这是为什么呢？是因为他却没有去完成他最初应该去完成的这个责任。
彼の責任は一番重要な責任は教会で奉仕することでもなければ次のリーダーを育てることでもなく自分の子供をしっかりと導くことそれこそが彼の一番の責任です。
他的最重要的责任并不是在教会里面侍奉或者去教育接下来的那个领袖，而是最主要的是去带领他自己的儿子。
私たちは教会でいくら素晴らしい奉仕をしていくら素晴らしいリーダーを育て上げてもしっかりと家族を導かなければいけないというのがここからわかるでしょう。
我们可以从这里看到，我们不论在教会里面怎么侍奉或者怎么样去带领接下来的领袖们，但是我们却必须要去最重要的就要是要去教育我们自己的儿女。
そしてそれをするには消極的なお父さんお母さんであっては絶対いけないということがわかります。
所以我们不能做一个这样非常消极的父母。
エリもヤコブも実はやるべき時に何にもしないお父さんでした。
以利和雅各都是这样一个在必须要他们做的事情时候他们什么时候什么事情都没有做的人这样的一个父亲。
私たちの家族そして教会でも強いお父さんお母さんが必要です。
在我们的教会里面我们 也需要有这样比较强的父亲父母。
最後にじゃあもう一回3つまとめましょう。最後出ますかね。そうです、はい、1個目の教訓で37章からです、はい、
第一個教訓第37章。
私たちが蒔いた種は必ず刈り取らなければならない。
人種の是什么收的也是什么。
そして嫉妬は家族を壊してしまうということです。
然后嫉妬会破坏我们家庭。
そして3つ目はお父さんお母さん特にお父さんは消極的であってはいけないということです。
然后父母特别是父亲我们不能做 被动的父亲。
今回学んだ教訓は非常にちょっと心が痛い教訓です。私たちにとって
对我们来说今天我们学的这个教訓是非常对我是非常扎心的这个教
訓。しかし今度私が来る時にはもう少し心が良くなるような教訓を旧約聖書からやっていきたいと思います。
然后下次我来的时候我想对我们心理比较好的那个教训我想。
そして今日の1時から2時の間また私がここで、交わりの時間がありますね。
はい、はい、
そこで私が、特にお父さんとお母さんが子供にすべきことというそういうことをですね話します。
然后在等会1点到2点的交通的时间我想告诉大家如何去做父母这样的一个事情。
つまり消極的でないお父さんお母さんというのはどういうものかというのをもう少し具体的に話します。
然后想告诉大家具体怎么样去不做一个消极的父母这样的事情。
それでは、お祈りしたいと思います。
然后我想一起来祷告。
過去にあることは私たちの教訓だとステージに書いてあります。
圣经告诉我们过去的事情是对我们的这样的教训。
ヤコブはこんなに子供にも恵まれます。
雅各被这么多的孩子 所围绕着。
そして財産にも恵まれました。
然后又有这么多的財產。
そして住むべき土地にも恵まれました。
然后他也有神是给他有他可以住的地方。
しかしヤコブは自分の子供に騙されました。
但是他却被他的儿女所骗。
そして兄弟喧嘩をして兄弟が自分の末っ子を奴隷に売ってしまうようなことまでしてしまいました。
然后他的儿子们吵架然后却把他最小的儿子当作为奴隶所卖掉。
主よ私たちの家庭にも同様です。
主は我们的家庭也是一样。
消極的なお父さんお母さんだと家族が本当にバラバラになってしまいます。
我们如果非常消極的话我们家庭就会四分五裂。
そしてまた教会も同様です。
我们的教会也是一样。
主よどうぞ私たちは聖書を通して私たちがするべきことを教えてください。
主啊，求你通过圣经告诉我们，我们该去如何去做。
自分の家庭ですべきことを教えてください。
我在我的家庭当中该如何去做。
そして教会でも何をすべきかを教えてください。
教会当中我们如何去做，请告诉我们。
そして時には親の権威を持ってしっかりと家庭を治めるようなそういう強さを私たちにお与えください。
然后请给我们去治理这个家庭的权柄。
イエス・キリストの皆によってお願いします。
以上的祷告是奉主耶稣基督的圣名求。
阿门。
阿门。